主の皆を心から賛美いたします。イエスキリストは昨日も今日も常しえに変わらないことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして三日目によみがえってくださいました。この主にですね、期待をしながら共に御言葉から見ていきたいと思っています。オーストラリアチームはですね、祝福のうちに無事に、昨日の早朝ですねとともに、金曜日の、夜にもね、今回は 2つの飛行機会社で分かれたんですけども、金曜日の夜とそれから土曜日の朝、無事に帰国してきました。で、皆さんの本当にお祈りをありがとうございました。で、本当に最後のですね、大陸であったオーストラリア大陸もですね、宣教の足が踏み入れられたので、いろんな関わりが開かれましたし、それからいろんなところで神の言葉が置かれてですね、もちろんオーストラリアにおける主の十字架の教会形成の働きも始まりましたですね。で、神様はですね、日本における教会形成とともに海外における教会形成の働きを私は、今力強く導いておられます。それは何かというと、これからやってくる週末におけるリバイバルの働きのためです。多くの人が救われます。で、そこで人はですね、どこに来るのかってですね、教会に来るんですね。ですのでですね、神様が主の十字架も今あちこちに教会を作っておられるのは、実はその働きのためなんですね。で、教会が働きの土台であるともに、救われた方々は教会に主が導かれてこられるので、なので主の十字架ってそういう飯があるので、今国内で106ぐらいですかねですね、教会ありますけどもね、確か示されている数だったら800いくつぐらいまで示されてますね。ですね。で、関西にもね、で、私ももう2年ちょっとなりますけどもね、2、30教会を作るように神様が言われて来ておりますけどもね、今西宮と伊丹教会ができますので、これからね、もちろん私が作るわけじゃないのでね、私は教会をね、こんな不思議なことはできませんけどもね、潰すことができたとしてもね、教会を作ることは私の力によってはね、教会潰すって言ったら教会潰れませんよ、神様ですからね。あれですけども、ね、でも神様がですね、教会の頭であり、そして教会に満ちてますよね。神ご自身が見ての中でその教会を作られ、そしてこの教会の各界の一人一人を救ってですね、教会に導いてこられる。で、そんな素晴らしい働きはね、これからですね、日本においても海外においても始まってきますね。で、海外宣教の働き、これはね、日本の宣教にも大きく変わってるんですね。で、同時進行で語られてますから、主の十字架がこれだけ日本のにおいても働き、それから日本だけじゃなくていろんなところでこの働きが進んでいる、その鍵は全世界に出ていって全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいという大宣教命令に関して信仰を持った、ね、恵みによってですけども応答しているからなんですね。で、今回オーストラリアチームが使わされたことを通してね、世界の全ての大陸にですね、足を踏み入れた形になりますから、さらにこの宣教の働きって力強く進んでいくと思いますね。で、神様、皆さんも今すでに使わせておられますよ。これから使わせ続けていかれるので、備えてください。ね。仕事があるとかね。それから時間がないとかね。それから能力がないとかね。それからお金がないとかね。主の十字架はもう一番これですけどもね。お金がありませんけど、天のお父様はね、いくらでも、用意ができる方なので、神の御心だと確認ができたら、徹底してね、祈り、信仰の歩みをしていただきたいと思っています。で、これからね、今でなかったほど、宣教の働きも進みますし、それから技も起こってきます。奇跡も起こってきますね。だから、すべての栄光を神に貸しなさいって語られているってことですね。ぜひね、覚えていただきたいと思います。それからですね、荒井浩二先生のですね、聖書神学講座っていうのがですね、実は昨日から始まりました。で、月2回のペースでですね、この講座が始まったんですけども、これ一応進学校の授業として行われてるんですけども、もちろん進学生の方はこの授業は海外選挙の2の授業の中に組み込まれてます。だから月2回は海外選挙の2の授業を受けながら、月2回は進学講座を受けるわけなんですけども、実はこれはこの科目だけ、聴講生として、進学生でない方々も受講できます。で、聖書神学っていうのはね、私の進学校の中でもちょっと弱かった部分なんですけどもね。で、その部分を荒越先生がですね、講義してくださるってことが素晴らしいことだと思います。ただ、聴講生は多分登録費5000円と、1万円だったかな。だから1万5000円ぐらいで受けることができます。 ですね。ですので、まあ、受けたいという方が、新学生の方じゃなくて、この講義だけでも受けたいという方がいらっしゃったらですね、連絡していただければと思います。で、もちろん通信制で受けることもできますけど、通信制になるともう1万はまたお金を払わなくちゃいけなくなりますね。まあ、そういう時間がない方はですね、もし数名いらっしゃるんであれば、日曜日の、学びの終わった後に、私たちはインターナショナルしてますけど、その後でも、部屋が空いてますから、そちらの方で学ぶことも可能になりますので、ですね、そういうことをもし希望される方がいらっしゃったらですね、進学校の担当は青木伝道師ですので、青木伝道師の方にも声をかけていただきたいと思ってますけども、よろしくお願いします。で、神様がですね、本当にこう、必要な時に必要な学びを私たちに与えておられるなということを強く感じてますのでですね、ぜひ、この、御言葉のね、いわゆる大切な事柄を共にこう学んでいきたいなというふうに思っています。それから来週になりますけどもね、来週です。来週の金曜日になりますけどもね、スプレンダーの恒例の、クリスマスコンサートが持たれますので、チラシができております。チケットは、小川伝道師が持っておられますので、ぜひですね、いろんな方々を誘って、用いていただければと思ってますので、よろしくお願いします。まあ、去年から再び伝道的なコンサートに切り替えてますので、今回も、一応、伝道を目的にした形の中でのコンサートを組み立てていこうと思ってますので、よろしくお願いをいたします。それから、雲の間にある虹。ね。1月号が届いております。ですね。早いですけどもね。届いておりますので、お買い求めください。それから、御言葉の最新号も届いておりますので、これらもですね、神様の言葉によって始まってます。それから、もちろん、はっきりとね、この終わりにおける選挙の働きのために、主はこれの、雑誌、新聞を通してですね、神の情報を配信していくって、そういう目的がありますので、私たちがそういった情報に触れることを通して、私の信仰が引き上げられるとともに、いろんな方々に実はこの情報を届けることを通して、キリストと出会う、そういうですね、働きにもつながっていきますので、ぜひですね、皆さんもですね、読んでいただきたいと思いますし、用いていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。特にね、新連載の中で、この不思議なことはいつになったら終わるのですかって秋元氏は書かれておりますけれども、これは主の十字架が、いかにどのように導かれてきたかってことからが、すごく、わかりやすく書かれてあります。まあ、どっかでですね、これからいろんな方々が、救われたり、教会に集まってこられますので、死の十字架の流れとか、神様が本当に生きて働かれ、導かれるってことをですね、もうこれをテキストにしながら学びができたらなと思ってますのでですね、皆さんもぜひね、これを読んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、時間もかなり迫ってきてますので、今日もですね、ヘブル人の手紙の連続公開で、今日から7回目になると思いますけども、3章の7節から、19節までです。で、今日は一つです。皆さんと学びたいのは、不信仰に気をつけるということですね。心を固くなにしてはならないですね。というこの言葉をですね、今日は中心にしながら、共に言葉から見ていきたいというふうに思っています。で、先週は3章の1節から、6節の中でですね、ユダヤ人たちにとってとても大切な人物、モーセのことが出てきました。モーセと、それから、イスラエルの民。で、これがですね、実は、今日もちょっとお話をしていきますけども、キリストと、それを信じたその民。ですね。まあ、比較してっていうか、これが、モーセとイスラエルの民という一つの形として、それが、キリストとその民、ね、イエス様を信じるもだし、ね、今の時代ですね。新約時代の、ね、新約の契約の中にいる私たち、ですね。それにこう当てはめて話をしているって言葉で。ですから、モーセとイスラエルのために起こった事柄は、キリストと、それを信じるためにも同じのことが起こり得るってことなんです、今日学ぶのは。で、それは何かっていうと、不信仰なことなんです。だから、不信仰になってはダメだって。ですか。今日はその事柄を学んでいきたいというふうに思っています。で、3章のですね、7節から11節は、詩編の90、これは、何編でしたっけね。95編の7節から11節の引用なんですね。で、まず今日は詩編の95編を、お分けしたいと思います。 95編ですね。の7節から11節に、このヘブル人の著者はですね、この引用してるんですけども、95編の1節から今日見ていきたいと思っています。で、これ実は、7節から11節の事柄に関しては、実は関わりがあることとしてですね、見ていきたいと思うんですけども、1節から6節まで何を書いてるかって、簡単に言うなら、神様に出会いを下げなさい。その重要性を実は語ってるんですね。さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちはひれ伏し、不祥神、ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。で、これは何かと、本当に私たちがですね、すべてを作られた神に、喜びと賛美と、それから心からの礼拝を下げましょう。っていうふうに言ってる箇所なんですよ。で、その言われた後に、実はこの引用されている7節からの11節の御言葉が出てきた。続けてお見せしますね。7節、95編のですね、主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。そして今日、もし御声を聞くなら、メリバの時のように、アラナの正の日のように、アーダの頃を堅くなにしてはならない。すでに私は、私の技を見ておりながら、私を試み、私を試した。私は40年の間、その世代の者たちを忌み嫌い、そして言った。彼らは心の迷っている民だ。彼らは私の道を知ってはいないと。それで私は怒って誓った。確かに彼らは私の安息には入れないと。で、これは何を言ってるかというと、今日ちょっとヘブル人の手紙の方にちょっと戻りますけどもね。今のところちょっと開け取っていただければ幸いですけども。ですね。で、こちらのところではね、メリバとか、それからマサって言葉が、メリバっていうのは、争いっていう言葉なんですね。だから、その争いの原因は、身怒りを引き起こしたことになる。メリバっていうのが、ここで言うならば、身怒りを引き起こしっていう言葉に代用できます。それから、マサっていうのは、試み。ですから、荒野で試みの日って出てますね。これが、マサの言葉の代用になってますね。いわゆる、真に神様を喜び歌い賛美し礼拝する者たちは、ただそれだけでなくて、神の言葉を聞いて、それを守り、従う人でなければならないということを、実は詩篇の95編全体では歌ってるってことを覚えてください。で、私たちは霊と誠を持って真実に私たちは、こう、主を礼拝する。ね。神は霊的な存在ですから、霊と誠を持って礼拝をしなければならないって。今がその時ですって、ヨハネが言いましたよね。ヨハネが、イエス様がね、ヨハネの福音書でね。で、霊的な礼拝って何でした?ロマ書に出てきます。あなた方の体を神に受け入れられる備え物として神に捧げなさいって。これこそ霊的な礼拝ですと言いましたね。それは何を見せるかって。あるいは献身を見せるんですね。私の人生をすべて神様に捧げる。まあ言い換えるなら私の人生を捧げて、神様の言葉に、神の計画のうち、神の御心のうちを歩む。その歩む中で、実は私たちが、喜びの声と賛美の声と、そして、感謝の声を、そして神様を礼拝するっていうことから、実は聖書は私たちに教えているってことを覚えてください。で、この詩篇の95編とね、ユダヤ教でも神様を礼拝するために用いられる、大切な、言葉ですね。もちろん、キリスト教会の中でも、この箇所を通して神を礼拝する事柄が導かれています。そういった意味では、最も詩篇の中でもね、読まれている聖書の箇所でもあるということですね。ぜひ、覚えていただきたいと思いますけども、その中でですね、この中で書かれていることって皆さんご存知のように、これはどういう背景があるかというと、これ、出エジプトの事柄があります。 400年間エジプトでイスラエルというのは皆さん苦しみに遭うでしょ。でそこからこれモーセを通してエジプトをするんです皆さん、ね、でエジプトやイスラエルの民は約束の地カナの地に向かいます。ところが皆さんご存知のように神様はまずね、導いた後、ホレブの山、いわゆるシナイ山に導いていって、礼拝を導かれるんですね。そこから約束の地、カナの地に、イスラエルの民を導かれるんです、皆さん。で、その時に、モーセは12人の石膏を送るでしょ。で、その地を探らせます。地と蜜が流れる素晴らしい地って書いてある。で、その通り、皆さんご存知のように、ヨシアとカレブがでっかいあんなね、ブドウがあったらいいですよね。あれ、象徴だっていう方がいらっしゃいますけども、どうなんでしょうね。もしかしたらね、本当に、潤った地っていうのは、よく言うじゃないですか、カボチャが、こんなでっかいカボチャが、アメリカかなんかでかでね、カボチャのその大きな大会とかあるじゃないですか。だから、もともとまだ、ブドウとかっていうのは、あんな大きかったのかもしれませんね。一粒は一房みたいね。ブドウを一粒食べたらお腹いっぱいになるぐらいね。それが何かと、血と蜜が流れ、豊かな血だったんです、皆さん。で、それをこう、抱えてるでしょ、ヨシアとカレブがね。有名なね。で、素晴らしい土地だったんです。言われた通りの土地だったんです。ところが、そこをね、神はね、モーセを通して、イスラエルの地に与えたって言われたんです、皆さん。だその土地は、カナの地って彼のものだったんだ。ところが、その土地には、先住住民がいたんです、皆さん。先に住んでる人がいて、カナン人、それからモアブ人とか、それからアモン人とか、そしてですね、巨人がいた。それからね、戦いに、武器を持ってた。で、その結果ね、行った石膏の人たち、で、皆さん、出エジプトしたイスラエルの民って皆さんね、何も持ってないんです、皆さん。戦いの武器は何も。で、そこでね、そのカナの地に先に見に行ったら何かっていうと問題が起こったんですよ。ヨシアとカレブだけは神が与えた地だ。言われた通りの素晴らしい土地だって。だから進んでいこう。あの地は我らのものだって言ったの。ところが他の住人は何て言ったらそんなことは無理だって。あそこにいるため私も強く武器もあったって。私はそこに行ってしまったら何かって占領することはできないって何か判断してしまったでしょう。その結果、このイスラエルの民はその石膏の住人の声を聞いてしまって、登っていけってに従わなかったんです。その結果彼らは周り見せ40年間荒野をさまよう形になったんですよ。そしてモーセとじゃなくてヨシアとカレブ。以外の全ての方々が亡くなるまで約束の地のカナンに入れなかったんです。これは何かで、そのことを言ってるんです。で、その時ね、出エジプトの時どういうことが起こったか知ってます皆さん。エジプトでね、神はモーセを使わせてイスラエルの民をエジプトが出すために自由の奇跡したでしょ。そして、出エジプトしたイスラエルの民は、後悔が分かれるっていう奇跡を、ね、体験したんです、皆さん。で、まさに主が共におられるって。それは何かで、彼らは体験したにもかかわらず、彼らってですね、心を固くなりしてしまって、神の言われた事柄にちゃんと従えなかった。まあ、それだけではなくてね、約束の地に、というか、出エジプトとしてね、航海を渡って入ってたじゃないですか。で、その後何が起こりました？食べ物がない。水がないって、そういう状況をした時に、どうなりました？彼らは呟いて、文句言ったんです。そしてね、神は私の中にいるのかいないのかって、文句言った。それが何かって、そのことをです、この中では語ってるってことですね。で、覚えて、いただきたいというふうに思います。だからね、今日もし御声を聞くならば、で、今日は今日なんですね。今なんです。 ここで言うならヘブル人の著者がそのユダヤ人たちに向けて語っている手紙、この手紙を読んでいる今その時です。皆さん、あなた方が御声を聞くならば、この手紙を通して神の言葉を聞くなら、あなたの先祖があのような素晴らしい技を見ながらも何かって心を固くなりして御怒りを受けて安息日に約束の地に入れなかったことがないようにしなさいってことをこの箇所で警告してるんです。皆さん、不信仰になるなって、不信仰に気をつけろって言ってる。皆さんね、私たちは不信仰ね、負を取らないかね、信仰悩みね。でも私たちの肉は基本的に不信仰なんです。皆さん、だってイスラエルのためにね、あれだけのことを体験してるんですよ。後悔を分かれる奇跡ね、それからエジプトを出るときには10の奇跡を見てる。それからメリバのね、ところでは、メリバとマサのところでは、出エジプトの17章に出てきます。水がないって言って騒ぎ出してモーセを殺そうとして、でモーセが神様のところに行ってね、そしたら杖を持ってね、岩を打ちなさいって、そしたら水が出るって、でその通りして水が与えられたでしょう。あれだけの奇跡を体験しながらね、人ってね、つぶやくんですよ。でも人のつぶやきって面白いですね。食べ物がないときと飲み物がないとき。で、これ、ときね、今日も祈ったでしょ。主の祈り。ね。天にいますます我らの父よ。皆が崇められますように。御国が来ますように。天で御心なされるように、地にもなされる。まあ、天では神様御心と 100% ですからね。それが地にもなされる。次です。この私たちに対してね。日常の糧を今日もお与えくださいって祈れって言われたんです。で、これ不思議な祈りだと思いません？皆さん祈ってます？日常の糧を与えてくださいって。で、これはね、主の祈りっていうのは私たちの祈りの基本にあるものなんだ、実はね。弟子たちが祈りを教えてくださいって言った時に教えた祈りがこの主の祈りですから。だから祈りの基本みたいなものなんですよ。で、その中で日々の糧を与えてくださいって祈れって。で、それは何かというと、実は私たちが日々の糧が与えられた時っていうのは、日々当然の受けているものがある場合は感謝してる、まあ感謝してるって当然のものを持ってるんですけども、それがないと人っていとも簡単につぶやいたり文句言ったり不平言ったりする。で、そしてそれが神に向かっていわゆる反抗するのが原因にもなってしまう。だってあれだけの、ね、皆さんね、奇跡を見ながら水がない、食べ物がない、そしてね、神様が食べ物を与えてくださったでしょ、マナってね。で、これなんだこんなもんってみたいに言ってるじゃないですか。で、エジプトが懐かしかった、スイカが良かった、肉食べたかった、ニラ食べたかったみたいな感じで言ってるじゃないですか皆さん。で、私たちの肉っていうのは不信仰なんです。皆さん、肉の実質は不信仰なんです。で、私はイエス・キリストを信じることで信仰の世界なんか入ってきました。だからこの信仰というのは、私が何もしなかったら、私は覚えてください。信仰の立場に立ってるんじゃない。何もしないと私たちは自然と不信仰の立場に立ちやすいの。だから信仰に関しては意図的に用いなさい。だから先週もあったイエス・キリストを考えなさいって言ったでしょ。イエス様は何を考えておられるのか。この場合イエス様はどういうふうに語っておられるのか。私たちが意識的に意図を持って神様のことを見たり考えたり感謝したり祈ったりしないと信仰的な歩みにはならないんです。皆さん、ですから、だからこれはね、はっきりと意図を持って意図的に私たちは信仰を用いるということをやってください。で、これがね、すごく大切なことであるということですね。これぜひ覚えていただきたいというふうに思いますですね。だから今日ね、私たちもですね、私たちはこれからいろんなことからがもちろん私の人生に許されてきます。時代の中でも私たちはこれからいろんな試練や困難が許されていくでしょう。で、その時私たちは何かというと、常に心を固くなりするんではなくて、神が語られている言葉に信頼して 従っていく。このカナン地に入ったね、二人はヨシュアとカレブだったでしょ。あのモーセでさえ入れなかった。なぜモーセ入れなかった知ってます？もう一回民が水がないってつぶやいてたんですか。あの時神様言われたんですね、岩に命じなさいって。でもね、モーセ岩に命じなかった、ね、あの一回目と同じように杖で岩を叩いた。水は出ました。で彼らは水を飲みました。しかしその時主は言われたんです、あなたは私を聖としなかったって言ったんです。それあなたは約束の地に入れないって言われたんです。あれまでの皆さんね、モーセは正しく神に従ってないでしょ。で、あの秋元先生言ってましたね、この間ね、普段のモーセだったら絶対あんなことしないって、よっぽど頭きたんだろうって。民がね、もう何回も何回も繰り返し繰り返し彼らでかたくなにしてね、文句言って神はいるのかって、あれ出してこれ出して、まあ、みたいな感じでもう言ってきてね、あれだけ神様の体験をしながら、ね、神の恵みを見ながら、まだお前ら分かんないのかみたいな感じでムカついた。だから何かって、神の声を聞いて命ぜって言ったにもかかわらず言ってしまったの。私がお前たちのために水を出さなければならないのかって言って命じなくて、岩でバンバン叩いたの。誰が何かって、神が技をされるのを俺がみたいな感じになってしまった。栄光を取ってしまった、あの時モーセは。でその結果彼は約束の地に入れなかった。あの書いてありますよ、あの体力も知力も能力も全く落ちてなかったって。にもかかわらず約束の地に入れなかった。でそれは私を生徒しなかったから。だから気をつけなくちゃいけない。すみません。不平不満。つぶやき。怒り、憤り。で、これはね、あの、信仰の歩みをとどめます、皆さんね。よりも、信仰の歩み、聞き従う歩みにぶつかってきます、皆さん。だからね、こう気をつけていく必要があるってことですね。で、ヨシュアとカレブは何で入ったかっていうと、彼は信じたでしょ。で彼は信じただけじゃありません。受けたと信じる信仰を働かせていました。まあ、時間がないので読んどってください。彼らの告白の中に、あ、神があの地を与えられたって言ってるんです。だから、あの地は我らのものだって言ってる。だから占領者、我らのものになるっていうのを、目の前にある問題じゃなくて、神の言葉を見てて、その神の言葉に信頼して彼らは信仰を見せたんです。だから彼らは約束の地を得ていたんでしょう。これはぜひ覚えていただきたいと思います。で、彼らは何かっていうと、その、試みにね、行くたときに固くなりになってしまって、神様の言葉にちゃんと従わなかった。だから、ここで書いてあるように、決して彼らは私の安息に入れさない。ね、安息っていうのはこれは、新命記の19章では、約束の地のカナの地を意味しています。いわゆる安住の地で与えられているその場所、約束の地に入れなかったってことです、ね。これを覚えてください。私たちの約束の地、カナの地って何か一つははっきりリバイバルです、ね。ですが、週末のおけるリバイバル。ね。週末のリバイバルって皆さん、ご存知の観覧時代の前半にやってきますから。で、その後何があるって千年王国。そしてその後に、究極の新天新地がやってきます。ですか？だからこれです。私たちにとっては、ここ一つはね、週末のリバイバルっていうのが約束の地かな。そしてその後に千年国、新天新地。そして、まさに私たちが真に安息する神の国。そこに私たちは入る。その入る、大きなポイントとは何かというと、神の声に聞いて、聞くだけじゃない。私たちが神の声を聞いて守り、従っていくって意味をはっきりとこの中で見ていることを覚えてください。前々回だったかのお話だと思いますけど、神と人間の関係っていうのは愛の関係だと、契約の関係と同じでしょ。契約の関係の場合は必ず私たちが契約関係でってからあるから、その契約を遂行しなくちゃいけないって話をしたと思います。だから 神の声と計画を私が従っていくということからが、その契約関係がはっきりあるということを覚えていらっしゃる。だから、信じるだけじゃダメなんです、皆さん。マタイの福音書の7章でしたか、6章でしたかね。主よ主よというものが、何かという、私のね、天国に入るんじゃなくて、私の地の御心を行うものが、何、神の国に入るんだって言いました。私はあなたを信じます、私はあなたを信じます、私は信じても信じても信じても信じても信じても信じても信じてもって言ったってダメだって言ってるんですよ、皆さん。信じるものを信じて、そしてその言葉に信頼して従う歩みっていうのをはっきりと主はね語っておられるってことを書いてあるんですよ。マタイの福音書の25章でしたかね、12の花嫁の例えが出てくるじゃないですかね。賢い花嫁と、愚かな花嫁。その後にタラントの話が出てくるでしょ。あれらは、一つは景気のことだと思われますね。で、その後に、羊と、ヤギの例えが出てくるでしょ。羊は皆さんご存知のように、これは天国に生きる人たちですけども。で、区別って面白いんですよ。あなた方の兄弟、最も小さいものにしたことは私にしたことだって書いてありました。で、しなかったことは、私にしなかったことって書いてありますよね。で、それでね、ヤギと羊が分けられるって書いてありますよ、我々の時に。表現面白いと思いますね。私の兄弟で最も小さいものにしたこと、これ何、行為のことを言っていますよ、皆さん。有名な神学者、フィニーだったですかね。信仰の実質は、従うことを通して表されていくって言いました。だから、必ず皆さん信じてる時には、信仰の行いっていうのは明確に出てくるんです、皆さん。で、その中心っていうのは、その主の御声に聞き従うということです、皆さん。これをね、ぜひ覚えてください。で、神様はその、ね、主の御声に従うことを通して、これから、私たちの約束の地、リバイバル、週末のリバイバルに導き、そして千年王国、新天新地へと導いていかれるということですね。これぜひ、覚えて、いただきたいと思います。だからこそ、ね、このことを例えだながら、12節、兄弟たち、あなた方の中では、誰も悪い不信仰な心になって、生ける神から離れるものがないように、気をつけていなさいって警告してるんです。悪い不信仰な心になって、これはね、不熱心とかっていうよりも、主に言われたことからに反抗する。そういう強い意味合いが含まれています。ね。神から離れるという言葉がありますけれども、この言葉がですね、元々のギリシャ語からですね、いわゆるアポスタシアス、これは廃墟って言葉なんですけども、出てきてるんです。この離れるっていう言葉から、いわゆる廃墟って言葉が出てきてる。だから、不信仰な心になるといけないよって言ってるんです、皆さん。ね、このイスラエルの民が約束のカナン地に入れなかったように、キリストを信じるあなた方が、キリストが語られる言葉に関して心を固くなってしまって、不信仰になってしまったら、何かダメだよって言ってるんです、皆さん。気をつけなさいって言ってるんです、皆さん。そしてね、今日と言われている間に、日々互いに励まし、あって、誰も罪に惑わされて固くなならないようにしなさい。で、このね、互いに励まし合ってって、このヘブル書ではですね、ヘブル書の10章ではですね、面白い関係で結ばれてますね、10章のですね、25節。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいていることを見て、ますます総称でありませんかって言ってますね。で、日々互いに励まし合うことは何かっていうと、一緒に集まることをますますそうしなさいってこと。で、これを何か言って分かりやすく言うのは、一緒に集まって礼拝すること、集会すること、教会の礼拝や集会のことを言ってるんです、皆さん。で、教会の礼拝では何が語られ、集会で何が語られるかっていうと、神の言葉が語られるんです、必ず。だから、今日と言われている間、今日、ここで語られる神の言葉、教えられる神の言葉を何かっていうと、心を固くなりして聞くんじゃなくて、ちゃんと信仰を持って聞いて、そしてこの神様に信頼して従う身を、互いに励まし合いながら、励まし合いながらね。励まし合いながら。ですね。何かっていうと、やっていきなさい。で、何を言ってるか、実は、教会に私たちが一緒に共に集うことからが、いいですか、不信仰や、心を固くなりする罪の惑わしから守られる一つの大きな 秘訣だって言ってるんですよ。これはぜひ覚えていただきたいというふうに思いますね。八神さんに一緒に集まることをですね、熱心に求めながら、共に私たちがそこで励まし合い、そしてその聞いた神の言葉を正しく捉えて、私が歩んでいく必要があるという言葉ですね。そしてね、もう最初の確信を終わりまでしっかりと保つさえすれば、私はキリストに預かるものとなる。キリストに預かるということは、パウロの言葉を、で言い換えるなら、神の国に預かる。究極的には先ほど言ったこの新天新地ですね。ですね。始めがあるなら終わりまでって書いてありますから。確信、いわゆる神の言葉の土台に固く立っ、そして忍耐を持って何か信仰の歩みをし続けるならば、いいですか、私たちはそのキリストに預かるもの、神の国に預かるものとなるんだ。そして再びですね、もう一度その今日御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を刀化してはならない。ね、これを固くなったのは誰かって聞いていながら、右から引っ越したのは誰かってこと言ってますね。それはモーセが率いてエジプトを出た人々の全部ではないかって言ってるんですよ。60万人青年団体で、59万9998人がそれに当たるんですよ。で、彼らは何かっていうと、これを固くなにして、聞いていながら従わなかったから、右からに会ってしまったんだってね。ね、神は40年間誰を怒っておられたのですか。罪を犯した人、屍を荒野に晒したあの人たちではありませんか。40年間なんで荒野をさまよう必要があったかって、従わなかったからですか。彼らが生きている間は約束の地に入れなかったんですよ。だから最初60万人ですけども、59万9998人が死んで、その後もちろん生まれてきますからね。その後荒野で生まれ、生活している間で同じぐらいの人口になります。だから出た時の施設部と約束のカナンに入る時ってほとんど一緒の人口で変わりません。でも本来は倍の人数で入る予定だったんです皆さん。もしくはもっと増えてるはずなんです皆さん。だって最初に見しべが出すと全て約束のカナン地に入る予定だったんですけど、ところがかたくなにして不信仰になった結果、従わなかった結果、入れなかったって言ったんです皆さん。だからね、彼らが亡くなるまでは一緒のために約束の地に入れなかった。そのから40年間あったんですね。まだ私の安息に入らせないと神が誓われたのは、他ではない。従おうとしなかった人たちのことではありませんから。はっきり言って従おうとしなかった人たち。ね。それは彼らに、安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかるって感じしました。で、従わなかった人を不信仰って感じしました。ね。皆さんね。不信仰には気をつけましょう。ね、で私たちはこの血肉の体を持っているから、何もしなかったら自然と不信仰になる。聖書を読まなかったり祈らなかったりしたら、皆さんの人生って常につぶやきと不平と不満です皆さん。でそれが何かで人が持っている罪の性質だからです皆さん。でも私たちの内側には神の愛が注がれて信仰がある。その信仰を意図的に私たちが用いていくんです、皆さん。感謝するんです。喜ぶんです。祈るんです。聖書を読むんです。そして従っていくんです、皆さん。その時私たちは、神の国の住人として、神が備えた恵みの中を豊かに受け続けていくことができるということですね。ここで覚えて、いただきたいというふうに思います。ですから、どうかね、不信仰は不信仰という例もあるのでね、見分け対応していただきたいと思います。常に私たちはね、これからもね、神の言葉に信頼しながら、ね、信仰の波を強めていただきたいと思います。お祈りします。はい、先生、ありがとうございます。今日もこうして、御言葉を通して共に学ぶことができたことを本当にありがとうございます。今日はヘブル書の3章の7節、特に詩篇の95編の7節から11節の御言葉を通して共に分かち合うことができたことをありがとうございます。あなたは、この申しを選び、イスラエルの民をエジプトし、約束の地のカナン地に導かれたことを覚えありがとうございます。同じように主はキリストを通して私たちに、死に安息に入る者として、永遠の意志を与えてくださったことをありがとうございます。まだこの地上における神の国、まだこれから来る新しい新天新地に向かって、私たちを真にあなたが選ばれたことをありがとうございます。私はこれからも、 その主の御声に聞き従いながら、神の計画のうち、神の御心のうちを歩み続けていくことができるように助けてください。私の肉は弱いものです。従いにくい、そういった実がありますけれども、あなたは私たちにその憐れみを持って導いていることをありがとうございます。その恵みにより頼みながら、その恵みのうちをこれからも歩み続けていくことができるように助け導いてくださいませとします。祈り込みをなんか示されている方がいらっしゃいます。それに関しては主に聞きなさいと称されます。時、場所、またどのようなご断食を取って祈るのか、またどういうことに関して祈るのかということに関して、これ一つ一つ主に聞いていきなさいと称されます。その中で主は具体的なことから示し導かれると称されます。それを、導かれて、こう祈り込みをなすことを通して、主は霊的においても実際的においても、これからの働きのための備えとその方に用意しておられると称されます。またある方は主に言われていることからが、喫茶街の歩みが途中で止まっている方がいらっしゃるんですけれども、その止まっているものを再びその一歩を踏み出して、さらに進んでいくように語られている方がいらっしゃいます。なんかその踏み出すと、なんかちょっとこのコロナがいろんな不安とか、また恐れがあったりとか、まあ、これで大丈夫だろうかという、そういった思いがこのある方がいらっしゃいますけれども、でその道は主がこう備えた道であると称されます。またそのためにこう言葉をあら、主は用意しておられるんですが、言葉を主はその言葉なんかではっきりと受けるように語られています。それでは、短い時間ですけれども、癒しの時を申しますので、病んでいる方、傷んでいる方、共に心を寄せてください。また、この神は皆さんの必要をご存知ですから、その全ての必要を満たされる方ですから、その心を主の前に捧げ出していただきたいと思います。愛する様、ありがとうございます。昨日も今日もとこしえに変わることない。あなたの主は今日もこの田中におられることでありがとうございます。またあなたはエホバラハ、癒し主であることであります。十字架で全ての罪をあがなうとともに、全ての病をイエスとさせました。そのエホバラハ、その癒し主をあなたのイエスの御手をもって豊かに臨んでください。またあなたはこのカリスマの働きを私さっていることであります。イエスの賜物ありがとうございます。他の力を持って豊かに臨んでくださって、病んでいる方、傷んでいる方、その一つが癒され、解放されていくことができるように、助けてくださいますようにいたします。またどうか平安を与えてください。恐れがある方のうちに平安を与えてください。与えてください。またあなた、アドナイ・イルエ、主の山には備えがあると言います。すべての備えを持っている主は、その必要性をお少々のうちに豊かに与え、あなたのご欲の座を豊かに表してください。イエスキリストによって、お少々の体や精神に与えてくる病の力と病の霊を、お前の力を感じてしまうと、イエスキリストによって、この病の霊を、お少々の人生の力にまっすぐ出ていく。イエスキリストによって、お少々の体と心を、今健康の状態に戻り、癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。この、足の指かなんかをちょっと打撲したのか、ちょっと怪我をしている方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取ってください。また、この、舌がなんかこう、多分口内炎だと思うんですけども、なんかこう、舌が荒れている方、もしくはこう、痛みがある方がいらっしゃいます。そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取ってください。またちょっと、この肝臓がちょっと弱っている方がいらっしゃいましたけども、そこにもしが触れてくださいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。それから、腰痛の方がいらっしゃいましたけども、まあ、その方にはっきりと今主が手を置いておられるので、主が熱くなっているのを感じてますけども、主が癒してくださいました。癒しを受けていただきたいと思います。イエス・キリストによってお少々の体と心が今健康の状態に戻り、癒されたことをイエス・キリストの宣言です。でそのどうかあなたは全ての必要をご存知ですから、お少々の全ての必要が満たされ、あなたのご心が豊かにあらさったことができるようにいたしてください。どうかあなたの必要を満たし、全ての必要を豊かに満たしてください。トレス・アルティウス、トレス・アルティウス、トレス・アルテウス、トレス・アルテウス、主が豊かに導き、あなたのご意向の豊かに表してください。イエス様、あなたの癒しとあなたの御手を感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それではお出しください。共にハレルヤ賛美して祝祷を持ってありがとうございたいと思います。
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. します。おあげ、声を願うくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人と共に、また愛する家族と共に、今もの主も、常しえまでも、豊かに、そして限りなくありますように。アメン。